こんにちは、小山です。今日もまた音声でお届けいたします。今日のテーマは、経験の生かし方ということでお話をしようと思います。特に、これから起業しようとしている方、起業ネタを今探している最中という方がいらっしゃると思うんですね。そういう方ですとか、あるいはもうすでに起業しているんだけれども、さらに何かね、ご自身の強みというか特徴というか、差別化をしたいというふうに思っておられる方も多いと思うので、そういう方には結構参考にしていただける話じゃないのかなというふうに思いましたので、今日はこれについてお話をしていこうと思います。経験をね、生かしていくというのは、やはり我々が個人事業主、あるいは起業家として、自分が商品になってビジネスをやっていく上で、とても重要な視点なわけですね。例えば、こういう方もいらっしゃると思うんです。要は新しい資格を取りましたと。例えばコーチングでもカウンセリングでもヒーリングでもいいんですけれども、新しい資格を取りましたと。なので、この資格で独立をしたい、起業したいというですね、こういうふうにお考えになる方、非常に多いんじゃないかと思うんですね。じゃあ、今までご自分がやってきたこと、特にその仕事としてやってきたことが全く関係ないのかというとですね、実はそうではないわけなんですよね。それまでやってきたことをうまく、新しく自分が身につけたスキルと組み合わせて、それを商品にしていく、あるいは自分のブランドにしていく、あるいは自分の差別的な何か特徴にしていくというですね、そういうふうなことができるとですね、より一層ビジネスがやりやすくなる、自分のことが売りやすくなるというのは、これはもうよくあることなわけですね。で、こんな話もきっとあちこちで聞かれていると思いますので、今更ね、私が言うまでもないということなのかなというふうに思ったりもしているわけなんですね。で、実際ね、なぜその、じゃ経験を生かすことが、自分のその差別化につながっていくのかというとですね、これは一つの理由はですね、これ言うまでもないことなんですけれども、やはり経験そのものは、その人のオリジナルになるということなんです。要は、自分という人間はね、一人しかいないわけですよね。なので、その人が今までどういう経験をしてきたのかということは、まさにその人にしかわからないというか、全く同じ経験をしている人というのは他にはいないわけなんです。なので、自分自身の経験してきたことっていうのが、実はもうオリジナリティの塊なのだと、こういう話になるわけなんですね。で、実際にそういう自分のオリジナルな経験というふうなものをこう打ち出していく、それを汎用的なスキルと組み合わせていく、サービスの中に取り入れていく、そういうことをすることによって、その人でないと提供できない、オリジナルなサービスというものができてくる、あるいはオリジナルなブランドっていうのが作られてくると、こういう話になるわけです。で、例えば私は今、主に企業支援の仕事をしています。起業したい人向けの、コンサルティングというかですね、そういう仕事をしているわけなんですけれども、当然同じような仕事をしておられる方が他にたくさんおられます。で、実際にね、やっぱりね、その人たちのバックグラウンドというか、この仕事を、そのね、企業支援をする前に、どんな仕事をしてた人なのかというですね、そこの特徴というか傾向がやっぱり出るなというふうに、私なんか見てて思うわけなんですよね。だから、もともとそのマーケッターだったと。例えばなんかそのね、世の中に対して何かを仕掛けていく。例えば広告を打っていくとか、新しい企画を出していくというふうなお仕事をされてた方ですよね。そういうことをしていた。で、今、企業支援をしているという人は、やはりですね、商品の作り方、組み立て方とか、あるいはブログやメルマガでの打ち出し方というのに、割と、その特徴が出るなというふうに感じるんですね。で、そうではなくて、むしろどちらかというと、私のように人事ですとか、ちょっと事務系の仕事なんかをやってた人っていうのは、やっぱりなんかそれっぽい雰囲気が出るということで、これは、ひょっとしたら、 はっきりご本人は意識されてないかもしれません。あるいはそれを見ている人たちも明確に意識はしていないかもしれないんですけれども、実はその客観的にというか横で見ていると割とそういう傾向が出るなというふうにですね、私なんかいつも思うわけですよね。で、それは別にいい悪いということではなくて、やはりそれがその人の持ち味になっていくんだろうというふうにいつも思っているわけです。じゃあ、実際に自分の経験をですね、じゃあこれどういう形でその企業ネタにしていけばいいのか、あるいは自分の、このね、差別化のポイントにしていけばいいのかということなんですけれども、ちょっと簡単にご紹介をしたいと思います。どういうふうにやるかというと、ご自身のやってきた仕事の中身というのをできるだけね、細かく分析するというか分割するというか、そういうことをやっていただきたいんですね。で、多くの人は例えば営業やってましたとか、経理やってましたとかですね、人事やってましたとかいうですね、割とそこで止まってしまうことが多いんです。なんだけれども、これは非常にもったいないんですよね。でね、そこで止まらないでほしいんです。で、例えば営業やってましたという人であってもですね、当然もう千差万別なわけですよね。例えば業界、業種、どんな業界でどんなサービスとか製品を扱っていたのか、でそれは例えば単価は高いのか低いのか、あるいは目に見えるものなのかそうじゃないのか、あるいは相手の、ね、売り先のお客さん、こういう人たちは法人の人なのか、あるいは個人のお客さんなのか、で法人だったとしてもそれは本当に大手企業なのか、あるいは中小零細の会社なのか、で個人の人向けにビジネスをやっていたとしても、営業をやっていたとしてもですね、その個人のお客さんというのは具体的にはどういう特徴とか属性を持っている人たちなのか、これによってですね、やはりその営業のやり方というのはもう本当に千差万別になってくるわけです。なので、その辺の、特徴というかですね、概要というのを一度自分なりに整理をしてみる、これをぜひやってみてもらいたいわけです。で、その上で、じゃあ実際自分はそういう環境の中で、日々どんなことをやってきただろうかというふうに考えてほしいんですね。そうすると、実はテレアポの仕事がね、ものすごくたくさん、あったと。で、自分の仕事の中で営業なんだけれども、アポイントを取るところから自分でやってたと。じゃあそうすると、そこで必要になってくるのは多分、例えば時間の管理をね、ものすごく神経質にやらなきゃいけなかったので、タイムマネジメントもすごく上手にできていたとかですね。あるいは、アポイントメント、例えばこちらの方からいわゆるコールドコールというふうなものを電話をするとですね、やはり断れることが非常に多いわけです。なので、そこをなんとかね、めげないように自分自身の気持ちをコントロールすると、そういうふうなことをすごくよくやってきたとかですね、あるいは、そのせっかくですね、電話を取ってくれた相手の人がこういかにその、ね、乗ってくるかと、電話切られないようにするための話術というふうなものを自分は研究をして実践をしていたなんていうふうなことが出てくるのかもしれません。あるいは、大手企業向けのですね、なんか非常にね、高額なシステムを売るという、そういう形の営業をやっていた方もいらっしゃるかもしれません。で、そういう場合は、おそらく全然ですね、また違う営業のスタイルだったはずなんですよね。むしろ、そのね、大企業の、比較的その、おっとりしたですね、例えばですよ、おっとりした、中高年の男性の人と、長い関係を続けていくと、本当に2年、3年、5年、10年というですね、そんな、ね、関係をずっと維持しながら、その中でビジネスを作っていくという、そんなやり方で営業をされていた方もいらっしゃると思うんですね。で、そうすると、やはり相手の興味、関心、趣味、あるいはその会社の中における状況とか、そういうふうなものを常に常に探りながらビジネスをやってきたとか、あるいは競合がアプローチしてるんじゃないかとか、あるいはその相手の会社の中の本当の意思決定者は誰なのかということを常に探りながらビジネスをやってきたとか、そういうようなことがあると思うんですね。で、これはもうあくまでも一つの例なんですけれども、こんなふうにですね、自分がやってきたことをできるだけ具体的に 整理をしていく、書き出していく、そして振り返ってみるというふうにしてみていただきたいわけです。で、じゃあその中で経験してきたこと、自分が身につけてきたことと、何か自分が今身につけているそのコーチングとかカウンセリングのようなスキルと組み合わせるようなことはできないだろうかというふうに考えてみてもらいたいわけです。あるいは自分と同じような経験をしている人というのが、してきた人というのが、まさに自分のね、お客さんとしてドンピシャなんじゃないのかということに気づいたりというふうなこともあるかもしれません。で、よく我々は、まあ、昔ね、営業をやってましたと。それであるいは、まあ、経理でもいいんですけれども、経理やってましたと。で、これからは、そういう経験はもう一切捨てて、もう全部過去のものにして、そしてもう今から新しいこのね、自分が身につけたスキルでゼロからやっていきたいんですというふうに思っている方は非常にたくさんおられると思います。で、別にそれが悪いということではないんですけれども、実はですね、自分がやってきたことの中に、その自分がこれからやろうとしていることを、サポートしてくれるような、あるいは、それをより一層、いいものにしてくれるような、そういう経験とかスキルというものが、たくさん詰まっているということの方が、実は多いんじゃないかというふうに思っているわけなんですね。なので、ぜひですね、ご自分のね、今までの経験、これを、できるだけ細かく具体的に見ていく、そしてその中から何かうまく組み合わせられないかと、これから自分がやりたいことにうまく合わせられないかと、あるいは自分の目の前のお客さんがもっと満足するような形でこれを活用できないだろうかということをぜひ考えてもらいたいわけなんですね。で、例えば私の例で言うと、私はですね、人事の経験がすごく長くて、で特に外資系の会社で、面接をものすごくやってたことがあるんですね。で、面接で特にその中でも中途採用、いわゆる新卒ではなくて、中途で、その転職をしたいという方の面接をかなりたくさんやってきました。で、お会いする前の時点でやはりその職務経歴書を出していただくんですね。で、その人が今までどういうお仕事をしてこられたのかということを、まあ、読んでいくというですね、そういうことをある一時期かなりの分量をやっていました。でね、結局この時何をやっていたかというと、その人のもちろんその学歴とか職歴というのを見るんですけれども、実際にどんな仕事をしてきたのかということを見ながら、いろいろとね、イメージするわけですね、あるいは想像するわけです。要は、こういうことを学校で勉強して、そしてここでこういう仕事に転職した人というのは、おそらく、こういう思考を持っている人なんじゃないかとか、あるいはこういうことを望んでいる人なんじゃないかとかですね、あるいは、この業界のこの会社のこういう仕事でこういう結果を出してきた人というのは、おそらく、こういう強みを持っている人なんじゃないかとか、こういう性格的な特徴がある人なんじゃないかということをですね、いろいろとですね、イメージするわけです、頭の中で。そして、その人の、今までの人生とか、あるいは、じゃあこの人がうちの会社のこの環境の中に入った時に一体どういうことが起こるんだろうかということを頭の中でシミュレーションするというですね、こういうことをかなりの時間をかけてやっていた時期があるわけなんですね。でね、実はこのことが今私が企業の支援をしたりとか、あるいは最近ね、ものすごく大勢の方にお申し込みいただいているスイートスポットコンサルというのをやっているわけなんですけれども、その人の売れる強みを見つけていくという、こういうセッションをやっていく上で実はものすごく役に立っているわけなんですね。でも全く同じことをやっているというふうに言ってもいいぐらいなんですけれども、まあ、こんな感じです。だから例えば私が人事をずっとやってきたから、独立してからも人事をやってるかというと、別にそういうことではないわけですよね。職種とか仕事の中身というのは全く違うことをやってるわけなんですけれども、でも実はですね、その会社員の時代に経験をしていたことが、実はかなり生きていると、こういうふうに言っていいと思うわけなんです。なので、きっとですね、他の方にも、皆さん方にもですね、同じようなことというのはたくさんあると思いますので、あまりその物事を固定して考えずに、要はその職種が何だったかということを言っているのではなくて、その仕事をしながら具体的にどんな経験をしてきたのかというところまで 棚卸しをした上で、じゃあ何かこれがね、今までこれからやっていき、こうとしている仕事に、うまく活かせないだろうかと、あるいは何かと組み合わせて使えないだろうかというですね、こういう感じで、ぜひ考えていただけるとすごくね、いいヒントがたくさん出てくるんじゃないかなというふうに思っています。はい、ということでね、今日は、ちょっと長くなりましたけれども、経験の生かし方ということで、お話をいたしました。ぜひ参考になさってください。ではまたお会いいたしましょう。